ポットナインティース金曜日担当のリンでございますけれども、今週も始めていきます。ということでね、今週も始まりましたけれども、今週のトークテーマは確かね、勝負ごとにおける審判ということで、テーマ提案者はウェントさんでございます。はい。勝負ごとにおける審判ということでね。喋っていくわけなんですけれども、僕はスポーツのことについて、お話しします。僕はバレーやってきたので、バレーボールのことの審判でね、喋っていくわけなんですけれども、バレーボールの審判って言っても、主審、副審、線を見るっていうのは、ラインズマン、役があるんですけれども、その、主審と副審について、お話をしていこうかなと思います。勝負事ですからね、一応バレーボールも。勝負事ですから、そのことについて、喋っていきますが、バレーボール、僕普通にやったことありますけれども、試合の進行とか勝ち負けなど決めなければならないっていう、重大な責任もありますし、審判が一度決めたことは何があっても意見を曲げてはならないっていうね、こともあります。はい。試合の進行はもちろん、勝ち負けっていうね、大事ですよね。審判が結局は決めなければいけないっていうね、とかありますしね。審判が間違っていたことがあっても、堂々としなければいけないっていう責任がある。堂々としなければいけないとこが本当に難しいんじゃないなと思いますね。はい。だから他の監督とかキャプテンとかが申し出ても、こうだったっていう、ね、ことをしなければいけないので、そこが、勝負ごとにおける審判っていうのは大変なんじゃないかなと思いますね。あとは勝負ごとにおける審判大変っていうとこはないかな。だってね、そのね、何が何にしろスポーツにおける審判っていうのはやっぱりスポーツがあるけど、審判があって、選手があって、監督があるっていうね、ことなんだよ。審判、本当に大事。一番は、あれですよ、選手ですけど、結局は何をね、やらなければいけないかっていうのは、あれですよ。いろいろあるんですけど、勝負ごとにおける審判ってね、審判っていうのは、ちょっとググってみたんですけど、審判とは勝負ごとで判定する人のことである、ですよね、と。審判。勝負ごとじゃなくても、審判っていうことをやって、ググってみて、ウィキペディアでちょっと参考程度に見るんですけど、審判っていうのは、ある問題について判断権を有する者がその問題を検討し、結論を出すという一連の経過を包括している。今回の総選挙で政権に対する有権者の審判が下される。少年審判、家事審判など、スポーツなどで一定の規則に従い判定すること。また規則に従って判定を行うもの、判定を行うものを審判員というが、これを略して単に審判とも呼ばれる。審判員を参照。審判。審判員とはスポーツの試合をルールに、乗っとってね、厳密かつ円滑に進行成立を役割を担い、判定を下す人物を指す。野球ソフトボールの まあ、審判。詳細はって言うか。まあ、まあ、球審不審ということは、誤りである。ポン。ポン、のこと。な、僕の、もうバレーボールはね、主審一人、副審一人、記録員一人。まあ、全部僕、経験したことあるんですけど、記録員は本当に大変ですね。点数の経過をやらなければいけない。普通に、まあ、得点表があるんですけど、得点表じゃなくて自分が、こう、得点をやる、ね、得点の経過をね、書かなければいけないんで、自分が間違ってたら、そっちが進、そのね、進行が遅れるっていうことがある。主審は、その試合の審判団と両チームメンバーに対し最高の権限を持つ。他審判員の下した判定が誤っていると判断した場合は、オーバーコールすることができ、それが最終決定となる。また、対戦チームのゲームキャプテンから判定に関する質問があった場合には、説明を行う。試合中の権限は次の通り。チームに警告を与える。不法行為や遅延行為に罰則を与える。ボールリト、リトリバー及びモッパをコントロールする。次の判定を行う。まあ、サーバーとか、まあ、スクリーン含むサーブ側チームのポジションに関する反則。ボールプレイをするときの反則。ネット情報及びその上部に関する、反則。リベロのアタック。まあ、リベロプレイヤーって言いますけれども、リベロっていうのは、まあ、アタックができないっていう、ただ単に後衛でいる、まあ、守備専門のプレイヤーですね。まあ、リベロのアタック及び後衛プレイヤーのアタックに関する反則。まあね、いろいろあります。まあ、主審、副審っていうね、ことがあるんですけど、主審は台に上がって、まあ、なんかやっていると。で、副審っていうのは、ネットの下で、簡単に言うと、こう、監督とか、まあ、チームが、まあ、あるじゃないですかね、両方に。そっちに近い側。メンバーチェンジとかするときに、まあ、なんか合図をしている人ですね。はい。副審は、主審の補佐を行うが、自ら責任範囲も合わせ持つ。責任範囲外の事柄でも、主審に報告することができる。責任範囲は次のとおり。まあ、ローテーションっていう、まあ、一回一回、こう、ね、回っていくことがあるんだけど、それの確認。タイムアウトの回数とか、選手交代の回数をコントロールし、当該チーム監督に伝える。まあ、僕もあるんですけど、タイムアウトはまあ2回あるんですけど、2回しましたよっていうことを相手、だからまあ監督さんに教える。で、選手交代ももう3回、4回やりましたよっていうこともね。はい。で、まあ記録員とかもコントロールね。まあウォームアップゾーンにいるプレイヤーをコントロールするっていうこともありますね。はい。あとはこう、タッチネット行為。まあ、ネット触ったっていうのを、正確にやらなければいけないし、こう、相手コートに、入ったっていうところも見なければいけない。言ったら、こう、主審も大変なんですけれども、副審の方がもっと大変なんですよね。主審は、全体的に見る。まあ、ね、試合を見る。で、副審は、まあ、なんかこう違った視点から物事を見ているっていう感じですね。ネット上と、そのネットの下に、まあ線があるんですけど、線と、あと、サーブ権を持ってないチームの、守備位置っていうのと、あとはこう交代とかタイムアウトの回数をね、数えなければいけないっていうことですかね。で、まあ、記録員はまあ審判と関係ないので、まあそこはまあカットするんですけど、まあ、僕、なんでこんなことやったか、まあバレーボールやってたら、ね、結局はやるんですけど、なんかこう、他に面白いのがあるかなと思って、まあ、ですけど、サッカーの、 勝負ごとにおける審判とか、審判員のこと、まあ、いますね。はい。まあ、言ったらこう、ね、主審が、まあ多分サッカーは主審が大変なんじゃないかなと思います。まあ僕の、まあバレーは副審が大変ね。けどまあ、サッカーはこう、タイムキーパーとか、試合の記録とか取ったり、こうね、出血した競技者をフィールドの外に運び出される。出血した競技者は、出血が、確認された後、出身の相手で試合に復帰できる。まあ、いろいろと大変なことなんじゃないかと思います。主審は最終決定者である。主審、副審、第4の審判員は法的責任を問われない。得点の判断、試合の結果の判断も委ねられる。正直、こう、大変なものは大変なんじゃないね。まあ、まあ、バレエのやつにも、まあ、審判員っていうの、まあ、資格があるんですけど、こう、なんて言うんですかね。その、あれだ、オリンピックとかに出て、審判をしている人は名誉審判員って言って、A 級審判員は、こう、県大会の決勝とかで審判をすることができるっていう感じ。で、B 級審判員は、まあ、ね、いろいろと、なんだったっけな。まあ、いろいろ。まあ、普通の県大会とかそういうので、審判をする。まあ、その国際審判員っていうのが、あれです。国際審判員が、あれですね、普通にオリンピックとかでできるんですかね。すいません、勝負事における審判っていう、なんかこう、全然違う目的のことを喋ってしまいました。審判員のことを喋ってしまいましたけれども、まあ、いいかなと思います。すいません。はい。まあ、この辺で、終わりにしていきたいなと思います。お相手は金曜日担当のリンでした。明日は、ウェンタじゃない。明日は、見たらアキラさん。そして、明後日は、ウェントさんの、まあ、勝負ごとにおける審判っていうのが聞けるんではないでしょうか。お疲れ様でした。はい。お相手はリンでした。バイバイ。